西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。暑さ寒さも彼岸までっていう言葉がありますが、その彼岸がやってまいりました。
はいはい、でも暑い
ねえ、もうどうにかならないのかなというような暑さが続いておりますが、はい、まあ考えてみましたらね、もうあと10日ほどで10月に入るわけですからね。
そうですね、
となるともう我々のこうイメージからするならば10月は確実に秋なんですよね。
はい、
食べ物は確かに秋の食べ物が出てきてるんですが、
はい、
なかなか生活の中ではその秋を感じないというのが、
そうですね、
今年かなという感じがしますけどね。はい、まあ、よく言葉で暑さ寒さも彼岸までと言いますが、この言葉通り進んでほしいなというふうには思いますね。はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はね、
はい、
視覚障害を持ちながら、
はい、
キャラクターデザイナーをやってるデザイナーです。
デザイナー、
つまり絵を描いたり何かこう、はい、作業をされる方ですよね。
はい、
その方にお越しいただいておりまして、
はい、
お名前がゆかゆかさんって言います。
はい、
これは当然本名じゃないと思いますが、
はい、
そのゆかゆかさんにスタジオに入っていただきました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
ゆかゆかです、よろしくお願いします。
はい、ゆかゆかさん今おいくつでいらっしゃるんですか？
36歳です。
はい、お若いですね。
ありがとうございます。
いや本当お若いと目の状態は今どんな感じなんですか？
全盲です。
全盲ですか？
はい、
おいくつの時に目が悪くなったんでしょうか？
目が悪くなる、緑内障併発したのは26歳の時で、
はい、
で27歳の時にはもう完全に失明しました。
なるほど、緑内障が大きな要因だったんですか？
はい、は
あ、それで今はもう全盲でいらっしゃると、はい、その26歳までは普通に生活なさっていらっしゃったんですか？
普通に、はい、
普通に見えてた状態で。
はい、
何やっていらっしゃいました26歳までは？
26歳までは会社起業してたので。
起業、
はい、
すごいですね
皆さんのお力をお借りしながら。
どういう会社を立ち上げはったの？
ハウスクリーニングですね。
ハウスクリーニングね、
はい、エアコン洗浄とかしてましたね。
じゃあ社長さんだったんですか？
はい、
すごいな。
すごいね。
26歳社長ですよ。
はい、25歳の時に起業しまして、で、はい、で1年間そうですね社長業をして、で26歳の時に緑内障を併発してしまったので、もう27歳の時でも会社譲渡したっていう。
あら、じゃあこれから初めてさあ頑張ろうという時に、
そうです、
目が見えなくなってしまったと、
はい、
いうことなんですか？
そうなんですよ。
ちょっと悔しい思いですね。
そうですね、もう夢半ばで諦めたっていう感じでしたね。うん、
で今ご紹介したようにそのキャラクターデザイナーというこの肩書きなんですが、はい、これ具体的に言いますとどういうことをやっていらっしゃるんですか？
とね、自分でイラストを描いて、でイラストレーターの方とイメージを共有し合って色をつけてキャラクターを完成させて、それを販売してるっていう。
つまりキャラクター絵ですよね。いろんなこの絵をこう自分でお作りになって、
はい、
それを例えば商品化していく、はい、まあ、具体的に言いますとどういう商品があるんでしょうか？
今の最近できたのは点字付きタロットカードがあったりだとか。
タロットカード、
はい、あとトートバッグだったりプチ袋だったりステッカー、指輪、はい、今つけてる指輪もそうなんですけど、
本当そうですね、
はい、とか、はい、
そういう商品にこの、キャラクターをつけていかれる、はい、さあそのキャラクターですけども、
はい、
私今見てるんですがキノコなんです。
はい、
キノコの可愛らしいキャラクターになってまして
、はい、
なぜキノコなんですか？
キノコは目が見えてた時からずっと好きだったんですよ。
すいません、その好きというのは食べるのが好きなのか描くのが好きなのか？はい、
もう見てるのが大好きだったんです。あのね、不思議の国のアリスとかに出てくるポップで、うん、ポップで可愛いキノコがね大好きで。
出てきました、確かに。
そうなんですよ、だから雑貨屋さんとか行ったらあのカラフルでポップなキノコ見るともうすっごいときめいてたんですよね。はい、
で、まあ、あの目が不自由になってから、え、これでもあのキャラクターをこう作り上げていこうというところはどっからの発想なんですか？
キャラクターまず、うん、あの目が見えなくなって、そもそも仕事をどうしていこうって、
そこなんですよね、
考えた時に、なかなかそのどこかに働きに行くっていうのも時間かかるなと思った時に、
はい、
なんかやっぱり自分でやっていきたいな、自分のやりたいこと、好きなことを仕事にしたいなっていうふうに考えた時に、うん、まあ自分に何ができるかなっていうふうにこういろいろ過去とか掘り返していってたら、小さい時自分が絵を描いてたことを、お母さんがその絵を見て喜んでくれてたことを思い出して、一回絵を描いてみようと思って、で描くのであれば自分の好きなモチーフをキャラクターにしたいなっていう思いから、このキノコ姉さんっていうキャラクターが完成しました。
このキャラクターの名前はキノコ姉さんっていうんですね。
はい、キノコ姉さんです。
キノコ姉さんです。まさにこの三角形のキノコ、その下に、まあ、ちょっと人間の顔みたいなのがちょっとあったりしまして、はい、可愛らしい仕上げ、状態になってるんですが、はい、うん、さあ、そのキノコ姉さんですが、目が見えない状態でどのようにしてこのキャラクター作りっていうか絵を描いていくんですか？
はい、あのね、レーズライターっていう特殊な用紙があるんですけど、今目の前にも置いてあるんですけど、
ちょっと待ってくださいね、
はい、
今そのゆかゆかさんの前に、レーズライターですか？
はい、
どういうもんなんですか、そのレーズライターっていうのは？
レーズライターっていうのはちょっと裏面がちょっとザラッとしてて、うん、表が光沢があってつるっとしてる紙なんですけど、
どちらかというとなんかセロファン紙みたいな、
そうです、
そんなね、ちょっと透明、半透明の感じのペラッとした紙なんですね、
はい、
この紙の下は何ですか、今下敷きみたいな、
はい、ゴム下敷きを引いてます。
ゴム下敷きを引いて、はい、その上にさっき言ったペラッとした紙、レーズライターというのを載せていると、はい、でここで絵を描いていくわけですか？
はい、ここに、ボールペンで線を引くと凹凸がポコポコポコって浮かび上がってくるので、
その紙の上に凹凸が浮かび上がってくるわけですか？
はい、
ちょっと書いてもらえます？
いいですか？
はい、お願いします。
じゃあちょっとキノコの三角形を、
はい、今書いてます。聞こえますかね、ジリジリジリって言うてる、ほうほう、あ、見事、
はい、これで今三角頭の方が描けました。
ちょっと触らせてもらいます、
はい、
私に、はい、今線を引いたところで、はい、ちょっといただきますね、はい、よいしょ、線を引いたところ、キノコの三角形、おこれかなりしっかりと浮かび上がってますね
、はい、
細い線なんですが、西村さんちょっとここ線をたどってみてください、ここ、はい、これ、
あ、
これすごいでしょ、
触ってわかる、
はい、
しっかりわかりますね、
わかりますね、
はい、
細いですけど、
ええ、
しっかりこの三角
なんかギザギザっとした線になってるんですよね、浮かび上がってるんですよね、はい、細い線が、
はあ、こんなのあるので
、今あのゆかゆかさんのこの描く様子を見てましたら、こう指でちょっとなぞりながら、
はい、
こうね、指を先行しながらこう、筆をっていうペンを走らせていらっしゃった、はい、そんなところを見たんですが、はい、ちょっと前置きますね、
はい、
はい、置きましたけれども、それでこの作品作りというのをしていかれるわけですか？は
い、絵を描いてます。
はで絵を描いてここで作って、まあ、そこはまずあの、何ですか、セロファンみたいなところの レーズライターですか、
はい、レーズライター、
これで描いて、その次はどういう作業になるんですか？
この次は完成したイラストを写真に撮ってもらって、イラストレーターの方に送って、そこからあの色のイメージを共有し合って色付けしてもらうっていう作業。
色付けの作業はどなたかにしてもらうわけですか？
そうです。
うそら目が見える方にしてもらうということですか？
そうです。
それはあのいろいろこう話し合いの中で、ここは何色がいいなと、赤色がいいなとか、ここは青がええなとかいう話し合いをされるわけですか？
そうです。あのキノコ姉さん自体はもうその傘の部分が赤色で、う
ん、これは決まりなんですね、
はい、
キャラクターとして赤というのは決まりなんですね。
そうです、
そうです、うん、
はい、なんですけど、例えばグッズ作る時にはやっぱりその世界観っていうものをイメージの共有していかないといけないので、うん、はい、その時にはその周りの色を何するのかとか、
うん、
あと何か星を散りばめるんだったらどんな黄色の星にするのかとか、
うん、
はい、
それはあれですね、ゆかゆかさんの頭の中でイメージしながらこの色がいいんじゃないかとか、
はい、
やっぱりこう頭の中でこう色はさーっと出てきますか。
そうですね、うん、でもだんだんだんだんちょっとそのぼんやりはしてきましたけど、うん、はい、でも昔の記憶をたどってイメージを伝えるっていう感じですね。
なるほどね、はい、それで出来上がってきたキャラクターということです。これキノコ姉さんという名前ですが、はい、これなんで姉さんと付けはったんですか。
ね、顔半分に青空のように広がってるヒゲがあるんです、うん、キノコ姉さんって、
はいはいはい、
でまあまあヒゲってまあ男性
ですよ ね、
でもね、キノ姉は、あ、略してキノ姉なんですけど。
あ、キノコ姉さんをキノ姉って言うんですね。はい、わかりました。キノ姉が。
はい。キノ姉は、心は女の子なんですよ。
あ、
はい。
男のキャラクターだけれども、
はい、
女の子、心は女の子。
そう、心は女の子で、だけどヒゲが生えてるっていうので、まあ、キノコのお姉さん。
キノコ姉さんと。
はい。で、キノコ姉さんっていう名前にして、
そのキャラクター作りってどっからどういう風にそういうキャラクター作りされたんですか。いや面白いから、うん、キーが出てでも心は女性っていうのがね、う
ん、これはね、キーのねはね、やっぱ、心女の子なので、このヒゲに対してすっごいコンプレックスがあるんですよ。
なるほど。
本当はマスクつけて隠したいし、なんだったら外に出たくないんですけど、でもそのありのままの自分を愛してるっていうのが昨日ねなんですね。で、私が全盲になった時、その見えなくなったことにすっごいコンプレックスを感じてて、
はい、
人とも会いたくないし、外にも出たくないなっていう気持ちが強かったんですね。で、その時にテレビからマツコデラックスさんの声が聞こえてきた時に、はあ、そのマツコさんも何ですか、その LGBTQ と言いますか、はいはい、でもそれを自分のその強みに変えてテレビとかに出てすっごい活躍されてるじゃないですか。
そうですね。うん、
でそのマツコさんですら、そのいろんなことに葛藤して、その自分の居場所が見つけられずにずっと迷い続けて、でも今目の前のこと一生懸命やってたらそれが仕事になって今の居場所ができたっていうお話をされてて、その自分は今何の役に立ててるかわからないけど、でもこうやって発信し続けるというか、自分が出てると間接的でも誰かの救いになると思って自分は仕事してるっていう風にお話しされてたことが私の中ですっごい響いて、
はい、
私もそのね、会社っていう居場所をなくして自分のこの変えられない障害っていうものを受け入れていかないといけないっていう時に、もうどうやって生きていったらいいかわからないってずっと迷いながら葛藤してたけど、あ、それでいいんだって、とりあえず今はそれで生きてていいんだっていうところから、自分もこの障害とかコンプレックスを強みに変えて活動していきたいなっていう思いがあって、そしたらその思いをキャラクターとして、
なるほど、
はい、作り上げていったらいいんじゃないかっていう発想からこのキノコ姉さんが誕生しましたね。
マツコデラックスすごい、
はい、めっちゃ響きました。
そういう意味ではマツコデラックスはやっぱりすごい
響きましたね。
なるほど、
はい、
でもね、西村さんこの番組でもよくお話しますが、やっぱりね、目が不自由になった、見えなくなった時のこの自分の気持ちの持ちようというか、
はい、
もうどうしようもない気持ちになりますよね、
うんうん、なると思いますね、ごめんなさい、まだ私もういずれそうなるのかなっていう気持ちはあっても、正直まだどっかでちょっと見えてるので、その全然見えない世界っていうのがまだ自分の中にないので、こういう話聞くと、いや自分がほんまに見えへんようになった時にそういうこと考えられるのかなっていうのが、やっぱり思いますね。
でも今のゆかゆかさんの話聞いてたら、強いね、
強い、やっぱりそういうこと考えて行動を起こされてる人ってやっぱり強いなって思う、
絶対気弱になりますし、どうして生きていったらいいのかわからないというのはもうそのまんまだと思うんですよ、
はい、
うん、それをどう自分で乗り越えていくかっていうね、うん、
でも私の場合はね、本当に不安で孤独でもう絶望を感じてたので、そこからまずね抜け出したかったんですよ、
うん、
もう抜け出すのが必死で必死で、とりあえずなんか没頭できるものを探そうって思ってたどり着いたのがこのイラストを描くっていうことだったんで、だからもうとりあえずその希望を早く見つけたいっていう思い、必死のパッチでなんか進んでいったっていう状態でしたね。
この気持ちって、ね、大事ですよね、うん、必死のパッチというか何かをこう自分でやっぱり探していくという、
うん
う
んうん、そこは大事なんだけど、うん、いやそこまでなれるかなって自分の中では思いますね。その なんだろう そこまでの強みがないのか、生活環境によって違うのか、うん、その辺がちょっとあれなんか、まだまだそういう話でたお若いのに、うん、あすごいなってしっかりしてはるのなって思って、うん、私なんかそんなことまた考えなかったなとか思って、
やっぱりゆかゆかさんの場合一つ乗り越えてはりますもん、
うん、
で作品というのがありますからね、もうその作品に到達してはるから、
うん、
やっぱりすごいなと思います、うん、そこへ行き着いたっていうのは、
はい、そう行き着くまでの方が大変でしょ、う
ん、いやこのこそう心は自分の持ちの心はもうほんま大変やと思います、
大変やと思うし、そこがなんかすごい強いなっていう、うんうん、
わー嬉しい、頑張ってきた甲斐が、
いやまさにその通りだと思いますわ、で、まあ、今回ちょっと作品の話に戻させていただきますけども、はい、まあこのきのこ姉さんという、あよかったらね皆さんパソコンで、あるいは携帯でも結構です、
はい、
きのこ姉さんで検索をしていただきましたら、今ゆかゆかさんが書いていらっしゃるデザイン出てきますんで、
はい、
キャラクター出てきますんで、ぜひよかったら今見てください、
はい、
きのこ姉さん、
はい、
きのこ姉さんでき
のこがひらがなで、姉が漢字で、さんがひらがなで検索していただけると、
はい、姉だけ漢字です、
はい、
きのこはひらがな、はい、あとさんもひらがな、はい、きのこ姉さんで今ちょっと検索してもらえませんが、そうなんです、こういうきのこなんですよ、かわいいでしょう、こういうのを書いていらっしゃると、デザインしてはるということなんですが、まあ、これがいろんな商品に今なっているということで、はい、よかったらね、なんか、いろいろちょっと私の手元にもあるんですけれども、タンブラーとか、
はい、
それからエコバッグ、トートバッグですね、
はい、
それから、ポチ袋も、
はい、
こういうものになっていると、
はい、
すいません、よかったらお買い上げいただけたら
お願いします
ネット販売ね、
ネット販売で一つよろしくお願いいたします、はい、可愛らしいなと思ったらお買い上げいただけたらなと思いますが、さあこれを見る機会が今度はあるということで、
はい、
第3回ユニバーサルイベント大阪2023というのが10月の14日土曜日です。10月の14日土曜日行われるということなんですが、このユニバーサルイベントってどんなイベントなんですか？
ユニバーサルイベントは夢を応援し合う人たちがつながる交流イベントになってます、
はい、
はい、
これは障害者の皆さんの集まりと考えたらいいんですが、
障害の方も参加されてますけど、うん、もうそもそも年齢も障害も国籍も関係なく、みんなで夢を応援し合いながら垣根をなくしていこうぜっていうような、
うん、
イベントになってますので、
もうゆかゆかさんにはぴったりのイベントですね、
はい、
これ
そうなんですよ、
ぴったりのイベントですね、うん、これ具体的にはどんなことをなさるんですか？
まず出展ブースが20社ぐらい今あって、うん、はい、その半分がまあ約障害持たれてる方が自分たちの作品を販売したりとかされてます、
ゆかゆかさんもそこで販売されたり、
はい、木の根のグッズも販売します、
はい、
で、イベント内容としましては最初にダウン症の多田さんが、うん、マリンバを演奏してくださ、はい、
スペシャルゲストでダウン症のマリンバ奏者多田さんという方が、
はい、
これマリンバ奏者、ですから演奏をされるというわけですね、
はい、演奏してくださいます、はいはい、で最初にバッともう音楽で盛り上げていただいて、
はい、
でその後に突然占ってもいいですかっていうのを、
は
あ、私ともう一人タロットリーダー協会の理事の方が東京から来られるので、
はい、
三崎ノイさんが東京から来られるので、その方と一緒にちょっと会場に遊びに来てくださってる方を占いしたり、
ああそうなんです、はい、ゆかゆかさん占いタロット占いはできるんですね。
できます。
あでこれタロット占いのこれカードを作ってはるんですけれども、これも、はい、きのこ姉さんで作ってはるんですよ。 で上にちゃんとこれ展示が カード一つ一つに展示があって、でまたキノコのですねキャラクターも若干浮かび上がってるというような、はい、こんなタロットカードをこれは作りはったわけですか。
はい、これはクラウドファンディングで制作しました。
そうなんですか。
はい、
でこれで占いをゆかゆかさんにしてもらえるということですか。
はい、します。
はい、他にはは
い、でその後には、うん、今回イベントが6社の方と主催してますので、はい、その方たちと一緒にトークセッション。
なるほど。
はい。うん、をして例えば、その夢があるのかないのかとか、その夢をどう仕事にしてるのかとか、うん、あとはその夢を見つけるにもまず自分を知ることが必要っていうことを私は伝えていきたいので、そういう話をさせていただきます。
いや今日もこの番組で十分説得力のある我々はもうものすごくすごいと、いや西村さんすごいですよねこれは。
もう でも日本の基本かも分からへんけど、はい、自分を知るって自分がなんていうか、どこまで知ってるんやろか。
大したもんですよ。はい、この第3回ユニバーサルイベント大阪2023というのが、もう一回言いますよ、10月の14日土曜日です。10月の14日土曜日、中崎町ホールというところで行われます。大阪市北区中崎西1丁目、大阪メトロ谷町線の中崎町の2番出口を出てください。2番出口をあるいは4番出口からですね、歩いて1、2分というところです。まあ梅田からもね10分ぐらいなので、はい、梅田でもこれ歩いてすぐのところですんで、はい、中崎町ホールを目指してください。11時から始まるというイベントです。ここに、ゆかゆかさんお出になりますんで、よかったら皆さん足運んでいただけたらなと思いますね。
はい、
はい、もう一回言っておきます。10月14日土曜日11時から中崎町ホールで行われますユニバーサルイベントでございます。これは無料のイベントなんですよね。
はい、無料です。
はい、どなたでも行けますんで、ぜひご覧になっていただいて、私このトークショー聞きに行きたいなと思ってるんですよ。
ぜひ遊びに来てください。
ぜひ皆さん足運んでください。よろしくお願いいたします。そして、キノコ姉さん検索してくださいね。
はい、
どんな絵が出てくるか見てくださいね。一つよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
今日はゆかゆかさんにお越しいただきました。なんか西村さん今日は力強い、なんか物をもらったような気がしませんか。
します。
ね、
すごい強いなって思って、
もう36歳の、ね、女性にすごい強いものをもらった気がいたしました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としらでした。今日は浜田直恵さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。 放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時は、それはもう最高の気分です。この喜びが続く限り、私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。